でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックナイフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回から7つの習慣のね、こう読み進めを行っておりまして、今日もその続きということでお話ししていただきたいと思います。はい、ちょうどこの7つの習慣の書籍でいうと、今日は258ページぐらいからになりますね。
そうですね。
はい、はい、信頼講座と書いてあるところからになりますが、章としてはこれは第3部。
そうですね、まだ第3部ですね。
の公的成功というところからのお話になります。はい、ではまた今日も噛み砕いてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。以前はあの信頼講座のところをあのお伝えしたこともあるんですけれども、うん、ここってすごいやっぱりあの大事な部分なので、何回も、はい、確かめて、うん、一緒に確かめ合いをできればな、なんですけれども、やっぱりこう、うん、あの7つの習慣、私何回もこう書籍を目を通してはいるんですけれども、やっぱりこう、うん、先輩の方々だと読みすぎて、あの、うん、結構分厚い本なんですけれども、
うんうん、
あの 2,3 ページボロッとなってし、あの取れてしまいましたとかってあのおっしゃってる方々もいるので、うん、まだまだだな、自分なんて思いながら、やっぱりあので何度読んでも、今日はここのところが自分、
うん、
心に響くなとかあるので、うんうん、同じ本でも自分のその時のそれこそパラダイム、ものの見方、考え方が違うと、
うん、
響くところがまた違かったりするので、うん、ぜひあのもしも書籍お手元にある方は、あの1回読んで戸棚にしまうだけではなく、うん、あの今日はこの1ページみたいなこう感覚でパッて開いていただいて、そこをあの1ページを読むでも全然いいと思うので、そこからでも、あの発見ってあるので、うん、ぜひ。でそれでね、面白くなったら人ってこう読み進めたりもするので、ぜひそんなやり方もしながら、
うん、
触れていただければな、なんですけれども、今日はあの信頼講座で、まあ、相互依存のパラダイムの信頼講座なんですけれども、まあ、以前あのお伝えしたこともあるんですけれども、まあ、信頼講座って言われてるので、信頼っていうのをあの銀行講座の講座に例えてるんですよね。
うんうん、
例えば、そうですね。私がいて、どうしようかな。また次男がいて、
うん、
うん、次男に、次男くんさ、お勉強頑張ってるねって、
うんうん、
うん、そうだよ、
うん、
じゃあ今度テスト頑張ったら、
うん、
アイス1個買ってあげるって、分かった、
うんうん、
で100点のテストを持って帰ってきました。お母さん、うん、アイス買ってよ、100点取ったから。
うん、
うん、分かったって。約束してたもんね。
うん。
じゃあ、アイス買ってあげるよ。
うん。
って言って、1ヶ月も経ち、2ヶ月も経っても買いませんでした。さて、信頼講座はどうなりますか？
マイナスですね。
はい、マイナスです。ね。お母さん、いつになったら買ってくれるの？と、次男が。いや、お母さんだって仕事が忙しいから。
うん。
はい、また講座が。そうです。っていうので、あの、人と人との関係の中でね、こういったね、うん、些細なところから、
うん、
信頼講座は下がったりもするんですけれども、
うんうん、
じゃあ逆に、上がるときってどうなのかな？
うん。
あ、翔ちゃん。あ、次男くん。あ、翔ちゃんと言ってるんですけれどもね、次男って。あの、カーテン開けてくれたの？ありがとう。
うん、
まあね、って言ったりね。あ、今日はもうちゃんと寝る時間に寝るんだね。偉いね、切り替えられて。
うん、
まあね、うん。っていうのは、あの、信頼講座の積み、あの、まあ、残高がちょっとこう高くなったりね。
うん、はい、
ありがとうとか、やっぱ感謝を伝えるとか。
うん、
あともちろん、100点取ったよ。って言って、あ、100点取ったのね。うん、じゃあ、約束してたアイス、じゃあ一緒に買いに行こうかって言って、アイス買いに行くって言って、その約束を果たすっていうのもまた、信頼講座の、あの貯金が高まるので、で、あと、 お母さん、今日、サッカーやって、何
ん。
度かやって、何度かやって、もう分かったわ、もううるさいから。ってなったら、これは、信頼講座が
減りますね、それは。
減るので、
うんうん。
もしも、自分自身が、何か作業中だとしても、お母さん、こうだよ、こうだよ、ああでもない、こうでもないって、ああ、そうなの分かった。って聞いて、そっか、楽しかったんだねって言って。言ってあげると、口を挟まないで聞いてあげることがまた本人が、あ、聞いてもらった。
ああ、そっか、う
そうなん
んうん。
です。のもまた、このし、なんでしょう。信頼講座が高まったりするので、ぜひね、やっていただきたいなってところがあるんですけれども、大事なのが、まず260ページに書いてあるんですけれども、この信頼講座の一番の預け入れっていうのは、口を挟まず黙って話を聞いてやることだって書いてあるんです。はい。
難しいですね。
夫婦関係皆さんどうでしょうか？
ここは線
それ
を
に
引いとか
対し
な
て、
くては聞けないです
あ、見つけましたか？
あ
見
り
ま
ま
しし た。
たね
ページのですね。後ろから3行目にあるんです。
はい。
はい。なんか
うん。
ちょっと7つの習慣と離れて、何かこう、接遇だったか、あ、何だったかな。アドラー心理学でちょっとこう、習ったことがあって、その
うん。うん。
時に、やっぱり、人が一番、喜ぶのって、お金をもらうより何だと思います？
今の話からだと、やっぱり受け入れてもらえること？
話をしっかり聞いてもらうことが脳が喜ぶっつって、お金をもらうより対価の報酬として、
じゃあ、なおさらこの口を挟まずっていうのが大事になるわけですね。
大事ですねっていうのがこうつながってるので、やっぱそうなんだみたいな。
満足度が高いってことですね。
そうなんです。ついついだから、なんで
うん。
口を挟みたくなっちゃうのかなっていうと、まあ、次の気をつけなきゃいけないようにつながってくるんですけれども、やっぱり自分のパラダイムで聞いてるから口挟みたくなるんですよね。
おお、
おお。 は
出ました、パラダイムですね。
い。もちろんね、親として聞くと、もうそれって危ないんじゃない？こうやれば成功するのに、なんでそんなことするのよみたいな、やっぱり話をしてくるんですよね。突っ込みどころ満載なんですよね。え、寄り道したってこと？とかついつい。
そうですよね。わかります、わかります。
はい。
ちょっと待ってってなりますよ
そう
ね。
なんです。で、そこは黙ってぐっとこらえなきゃいけないって、相手が、あ、そういう棚本人にとっては楽しい経験をしてきたんだ っていうね、思いで、相手の身になってまずは聞かなければいけないんですけれども、これはまた、後ほど第5の習慣のまず理解に徹し、そして理解されるでまたお伝えしようかなと思うんですけれども、まず大事なのは、口を挟まず黙って話を聞くっていうの
はい。
と、はい。水野さんの心からの 決心が
決心が漏れ
の
出ま
決
し
心
た。
の返事が、はい。ありがとうございます。で、まずはね、とはいえ、じゃあ、6つの預け入れをしていきましょうというところで、まず1つが相手を理解する。今喋ってたところなんですけれども、まあ、262も書いてあるんですけれども、相手を思って預け入れをするのならば、相手が大切に思っていることをあなたも同じように大切にしなければならないのであるって書いてるんですね。例えば、次男が鬼滅の刃が好きだ。あ、そっか。親心としては、いや、鬼の首切って、あんな感じ、なんかグロテスクで、で、確かに物語的には感動もするけれども、そこまでたくさん見ていいのかなって思う気持ちはあるけれども、本人がね、かっこいいとか、やっぱりそういった、やっぱ鬼を倒してかっこいいとか、やっぱりそう言って大切に、鬼滅の刃が好きなんだっていうので、そっか好きなんだって言って、一緒にね、鑑賞したり して、で、それで、どういうところが面白かったの？あ、そうなんだって聞いてあげると、また、あえても、あ、自分のことをこう理解してもらったっていう、また信頼講座のこの預け入れが、チャリンと、もしかしたらなるので、ぜひね。で、やっぱり、相手を大切に思うなら、相手が大切に思ってることを自分も同じように大切にしなければならないって、やっぱり書いてあるので、やっぱり、相手が、なんでしょう。そうなんだって言って、あ、それが好きなんだね。まあ、僕は僕で好きだから。だと、やっぱり、 関係性が成り立たないので、例えば、そうですね、夫婦関係であれば、主人は飛行機が好きなんです。あ、飛行機が好きなんだね、以上 じゃなくて、私の課題としては、一緒にじゃあ、YouTube とかで、パイロットの、その、なんか、あるんですよね、映像が。おーって思うと、やっぱり一緒に共感しないといけないんだなっていう。やっぱりまあ私自身も、例えば、私は何が好きかな。まあ家にスタンダードプードルを飼ってるので、ついついスタンダードプードルの、まあ、インスタグラムとかをたしなむ習性が私はあるんですけれども、それを一緒に、例えば子供、まあ子供は一緒に見てくれたりするんですけども、主人が一緒に、かわいいねってやってくれたら、やっぱり嬉しいなって逆に
確
思
かに
う
そう
の
ですよ
で、
ね。
やっぱり、あ、一緒に見てくれたら、で、一緒になんか、そんなのがあるんだって、ちょっと興味を持ってくれたら、確かに嬉しいって思うので、やっぱり、お互い様だな、なんて、ところもあるのでね、まず、この、そう、相手を大切に思ってるだったら、あなたも同じように、ちょっとね、相手の思ってることを、大切にしなければいけないよっていうのが、まず相手を理解するってところで。まず、次二つ目。小さなことを気遣う。で、さっきジュリエで言ってた。あ、カーテン閉めてくれてありがとう。靴揃えてくれてありがとう。あ、洗い物してくれてありがとう。ね。これもいつも言ってる、チリツモです。チリツモです。
いつも、
ありがとうのチリツモをぜひしてください。あ、こんなことやってくれたのありがとう。ね。職場でも同じです。あ、先に資料、作ってくれたのありがとうって。あ、いつも挨拶ありがとうとかね。やっていただけるとと思います。で、三つ目、約束を守る。ね。最初事例であった。100点取ったらアイス買って。の約束はちゃんと守るとかね。で、もしもできない。ここ難しいんですけれども、やっぱりできないことはしっかりこれはできない。で、お願いされたことに対しては、ちょっとこれは、この日は、どうしても仕事があるから、ちょっと今日は一緒に、その時は買いに行けないんだよとか、しっかりそれはそれでできないことを、まあ、うやむやにしないで、そこはそこでできないよっても伝えるのも、まあ、大事かなって、そこがまた約束を守るにつながってきます。で、四つ目が期待を明確にする。まあ、さっきの反対、反対ですよね。まあ、できないからっていうところはあるんですけれども、そうですね。何がいいかな。例えばなんですけれども。例えば、まあ、犬に、い、い、犬じゃない。家に犬がいます。で、犬のお世話、あ、で、子供たちの、まあ、ただ、お手伝いをしなさいだと、子供たちってどうですか？
押し付けられたら嫌ですよね。
だし、そもそも何をすればいいの？みたいな。
そうですよね。
なるので、例えば、長女には洗濯物干してねって。で、次男じゃないわ。長男には犬がいるので、犬のトイレを掃除お願いね。で、次男にはカーテン開け閉めお願いねっていうのをお願いしてるんですね。で、これをちゃんと1ヶ月続けたら、月末にお小遣い、給与としてありますっていうのをやってるんですけれども、まず、私はこの掃除をすることをあなたたちに期待してるっていうのをそれぞれ明確に提示するんですね。ということで、あ、自分はこの仕事を与えられたっていうまた責任感が、まあ、本人にも生まれて、で、ただ家事を手伝ってとか、ちょっと、皆さんの手伝いをしなさいよって言っても、そこって明確になってなくて、何をやればいいかもわかんないし。なので、そこを明確にすることで、また信頼残高がチャリーンと上がるので、ぜひね、何をあなたに期待してるかっていうのを伝えるってことが大事になってきます。結構これ仕事で、大事なところにもなるので、職場とかでぜひ皆さん考えていただければと思います。で、最後に、最後じゃない、あと二つ、誠実さを示す、なんですね。っていうのも、もちろんさっきね、期待を明確にしてて、で、できない時もやっぱりあります。で、その時に、まあ、私もだし、子供もだし、できない時、で、その時は、もう、素直にごめんなさい。 って言ったりとか。あと、そうですね。あと、すごいなんか、誠実さを示すなんですけれども、この中に、現実に自分の言葉を合わせることが、ことだっていうところで、これに対して誠実さとは自分の言葉に現実を合わせることである。えって。限度を一致してるかってことなんですよね。よし、私、明日からダイエットしますって言って次の日ケーキを食べてるのは、これは？
合ってないですね。
はい、もうこれです。意
ド
外と
キッ。
人ってやりがちなので。そうなんです。やっぱり、あともう一つ大事なのは、その場にいない人に対して忠実になること。そう。やっぱり相手がい
ここ
な
です
い
ね。
ときに、例え話でね、271ページで書いてるんですけれど、やっぱり上司の悪口をね、普通に上司がいないときに話したりとか、あと、でもやっぱり本人いたらそれって、じゃあ上司に向かって言えるって言えないでしょって、それもやっぱり限度一致してないよねってところだし、やっぱりこう、表と裏があるのって、二面性であるので、そこは、まあ気をつけなければいけないところですよねっていうところで。やっぱり、後でね、その人が知ったときに、やっぱり、裏切りとか、出てくるので、ぜひね、そう、気をつけなければいけませんよってところと、あと、273、最後ですね、引き出してしまったときは心から謝る。ね、信頼ちゃんだから、はい、ダメでした。引き出してしまい、出しましたって。例えば約束を守れませんでした。本当に一ないよ、ごめんねって。本当ごめんね。今回お母さんできなかった。意外とね、私も良くないことなのよ。まあ、やっぱり、だって、忙しかったんだもんとか、だってこうだったから仕方がないんじゃないって、逆にね、パターンでやっぱりしがちなんですけれども、そこってやっぱり、まあ、自分自身も反省だなと思いながら、日々過ごしてます。はい。
素直に謝ると。
そうです。意外と勇気がいるんです。ついつい言い訳をしたくなってる自分が、まだまだいるなぁなんて思いながら、ここは私も引き続き、自分自身を見つめ直して反省し、取り組んでいこうと思ってます。何 かこう、ここって、やっちまってるなぁとかってありましたか？水野さん。
いやー、やっぱり話の腰を折りがちだなという
あ
のは もう一番最初にズキンときましたね。で、そのパラダイムでこう見てるから、パラダイムがあって聞くから余計にこう挟みたくなる。ああ、そうかっていう、この、ただ挟んじゃいけないって言われるんじゃなくって、こうだから挟みたくなるからそこに気をつけてねってなると、ああ、そうよねっていうのがわかりやすいですよね。
スペースを、もしも、あっぱれだよ、まだ。と思って言いたくなったら
あ、
ス
そっか
ペー
そっ
ス
か。
を
スペースでしたね。スペース。ちょっと
送
待
る。
つ。自分の中でちょっと置くっていう
スペース
ね。
を送る。そこが大事です。
訓練ですね、これね。
そうです。
訓練がいりますね。人の話は聞きます。とりあえず聞きます。そう、なんか嬉しくなっちゃったりするとね、私もそうでさってなりがちですが、まずは皆さんの話をきちんと聞くというところからが、私のこの信頼講座が増えていくきっかけになるような気がしてきました。
いや、いいですね。
ねえ、そうですよね。分かってもらえたって感じるっていうのも大事っていうことですもんね。気遣いもして、約束も守って、で、誠実を持って、最後はちゃんと謝ると、いざという時には。
いつという時に謝る勇気を
持
持た
つ。
なければいけないんですね。
もう耳がちょっと痛くなりつつありますが。
そうなんです。喋ってる私もドキドキしてます。
ね、でもせっかくなので、ね、せっかく学び始めたので、なんとか身にしていきたいなと思っております。さあ、そしてですね、次回もこの続きでいきますか？
次回もぜひ、7つの交換をと皆さんでこう考えていただけ、いた、あの、考えていきたいなと思います。よろしくお願いします。
続きになりますかね。
そうですね、続き、次は耳を考えるはちょっと最近お伝えもしたので、第5の習慣のまず理解に徹し、そして理解されるっていうところを、一
行き
緒
まし
に。
ょうかね。
します。
い、ではまた次回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。